将来有望という言葉があります。もう二十数年前にある教会に、こうして招かれ、ある集会に招かれまして、そこの司祭の先生が40代初めだったと思うんですが、この度お迎えしました先生は将来有望な先生ですと大きな声で紹介してくださったんです。正直言いますと悪い気持ちはしませんでした。9年後だったと思うんですが、再び迎えてくださった。その時の紹介も、この度の先生は将来有望です、あ、そうかって思いながら、そして12年後に私の生涯で3回同じところに招かれたの、これが最初であり最後だと思っておりますが、また同じ紹介してくださったんです。もう60前になってた記憶なんですが、この度お迎えしました先生は将来有望です。だんだん落ち込んでいきました。いつになった将来は消えるんだろうとか思った、でもいい言葉ですね。私はその時、多分それはもう講師をある程度こう立てなきゃならないという思いでそういう紹介なさったと思ってるんですが、ああ、私はイエス・キリストを信ずる生涯って将来有望だな。望みは確かにあるんです。で、よく未来という言葉、こういうことを思うようになって、未来という言葉は私はあんまり使わなくなりました。未だ来たらずでしょ。未知なんです。わからない、わからないと不安になります。でも将来というのはまさに来たらんと、そう、確かに来るわけですから、そこには望みがあります。そしてこれはもうたいもない話ですけれども、先ほど紹介しました、私たち一人一人の生涯はイエス・キリストを信ずる、信頼して、この方と一緒に歩む生涯は皆将来有望なんです。まさに来たらんです。現実いろんなことが悪いかと思いますが、将来有望だ。思い返せば、私も教会に導かれる、まあ、皆さんもそうだと思うんですが、聖書を読む前、今の証じゃないですが、イエス様のところに招かれるまではどちらかというと、自分自身の生き方はいろいろ悩むことがあったとしても、ある程度先に計画、先の計画を立てて、自分で自分の段取りを先を読んだと思うんですね。将来こうなるだろう、この時になったらこんだけのことをしていこうという計画を立てるので、立てるんですが、どうもなかなかそう思うとりいかない。反面、この世は、この世界はどうなっていくんだろうかということがわからないので不安に陥ります。今日私たちのこの時代を覆っているさまざまなものは、そして世界で起こっていることはだんだんだんだん暗くなっていくな。不安になるんです。イエス様を信ずる前は、自分の先は計画の中である程度見えるんですが、この世界、この世はどうなっていくかが見えないので不安になります。ところが、イエス様を信じてから逆になりました。イエス・キリストという方は、今も生きておられて、私の生涯に大きな計画を持っていらっしゃる。私たち一人の生涯に、それぞれにふさわしく計画を持ってらっしゃる。それは計り知れないものがあるなと思うんです。そうしますと、わからないんですけど、自分の人生にスリル感を覚えますね。神様はどうしてくださるんだろうか。遭遇することは、その時はなんか不安を覚えたりも、先ほどの証じゃないですけど、やめようかなと思うようなことがあったとしても、神様はすでに私どもの一人一人生涯にご計画を持ってらっしゃる。だからスリルがあるんですよ、わからない分。ところが、この世界ははっきりゴールが見えてるんです。聖書はっきり断言する。世界はこうなる。イエス・キリストを信ずる生涯はこんな人生に、その世界の中に私たちを組み込んでおいてくださるんだ。先が、自分自身の生涯先が見えないというスリル感を覚えるとともに、この世界は確かにこのように向かっているんだという安心感が逆にあります。さて、そんなことを覚えながら、今日伝道礼拝ですから他のところと思ったんですが、やっぱり順番通りと思うので、このところを開かせていただきました。実は今日の聖書の箇所にそのことについて問いかけてる。これは初めて今日教会にいらっしゃった方にとっても思わぬことが書いて、びっくりするようなことが書いてあるんですが、世界はこう進んでいくぞって言ってらっしゃる。
そうした中で2つのことを問いかけているなということが分かりました。この世の終わりがあなたは見えてますか。これはクリスチャンに対しても言われています。本当にこの世の終わりが、自分たちの経験とか今までの知識で推し量ってこの世の終わりはこうだろうという想像じゃなくて、聖書が語る、そして明確に語る神の言葉のこの世の終わりが見えてますかと問いかけています。そして一人一人に対してあなたの将来は見えてますかと問いかけています。見ていきましょう。今日は先回に引き続いて25節から読んでいただきました。確かに私たちに終わりがあるんですね。一人一人の人生の終わりが来ます。自分で決められない。そして時代が終わるという、その時代の終わりというのを経験します。一つの世代が終わる。そしてこの世の終わりがある。これはなんか宗教的な妄想で言ってるんだろうか。いや、現実今見れば地球を取り巻く自然の環境や人々の動き、よく見ていくとだんだんだんだん近づいてるな。多くの知識人がいろんな分野からそのことを語りますし、私たちも見聞きする中でこの地球上での生活は厳しくなっているな。いや、聖書はズバリ語るんです。前回24節まで見ましたけれども、あの神の都と言われたエルサレムの終わりが来る、でもそれが最後じゃないぞということを語られて、いや最後はこうなんだということを25節から語っていらっしゃる。もう一度25節26節読んでみましょう。それから太陽と月と星に印が現れる。地上では海がどよめき荒れ狂うので、諸国の民はなすすべを知らず不安に陥る。人々はこの世界に何が起こるのかと怯え、恐ろしさのあまり気を失うだろう。天体が揺り動かされるからである。天体は揺り動かされる。もうバランスが、均衡が崩されていく。それは諸国の民が、一人や二人だけでない、ある特定の人だけじゃない、諸国の民が世界大の規模で起こるこの異変に、それを見る、見聞きするという、それは人が気を失うことの混乱に陥れるものである。そちらに向かってるんです。大変だなと思いますね。そのことを例えで語っていますが、飛んで29節以降見ますと、29節以降もう一度言いましょうね。これこの地上の生涯でイエス様が例えで話されたのはこれ最後です。読んでみますと、それからイエスは例えを話された。イチジクの木や他のすべての木を見なさい。葉が出始めるとそれを見て、すでに夏の近づいたことがおのずと分かる。自然界の動き見てみなさい。植物とそのものをこういうふうに実ってきたら、もう夏が近づいているのを気づくだろう。同じように私たちは自然界のその動きを通して気づくように、同じように、それと同じようにと31節ございますが、あなた方はこれらのことが起こるのを見たら、これらのことって先に見た28節までのことですが、これらのことが起こるのを見たら神の国が近づいていると悟りなさいと。もう多くの方はご存知ですが、イエス・キリストを信じる者のその生涯と、まあ、心の内にもその生涯にも生活の中にも神様の恵みがダーッと押し寄せてくるんです。それを神の国と言っているんです。とともにここでいう神の国というのは、究極的な全てを神様が恵みを持って支配なさる、その終わりの時が来る。終わりはそこでストップじゃない。その中に神様の豊かな恵みの世界が全ての中に起こる、新しいことが起こされるんだとおっしゃっていらっしゃいます。いや、そんなことは単に口だけで言ってるんだろう。だって天地が滅びに向かっていったら、そんなどこに保証があるんですか。いいえ、神の言葉を滅びないと言って次に言ってらっしゃる。見てください、30節。はっきり言っておく、すべてのことが起こるまではこの時代は決して滅びない。天地は滅びるが、私の言葉は決して滅びない。それは神様のお言葉である聖書を通して、もう旧約からずっと語ってるじゃないか。
先生はその話を少しさせてもらいました。
それ確かめることができるでしょう。戻
りますが、27節、その時誰が来られるんですか。その時27節、人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。先ほど使徒信条を持って皆さんと一緒に告白しました。毎週告白していますが、あのクリスマスの時に神が人となってこの地上に来てくださった、あの同じイエス様が今私たちの目には見えませんが共にいてくださるお方ですけれども、はっきり私たちが目に見える形で再び来られる。人の子ってのはイエス・キリストのことですから、再び来られますよ。クリスマスの出来事は、まあ、一年中で教会が一番賑やかになって皆さんウキウキするとき、まあ、それは当然でしょう。赤ん坊としてこの世界に生まれてくださった人間の経験する中で新しい命が与えられるというのは喜びの時ですから、当然その感情や心情が起こるのが分かります。でもあの出来事はユダヤのベツレヘムの一貫村で静かに出来事が起こっています。その知らせを前もって法廷上の父となり母となったヨセフとマリアは知らされましたし、野宿をしていたあの羊飼いたちがその知らせを受けます。東の方の先生術博士であった人々、遠いところからその星を頼りに導かれてきた、まあ、あの人たちは知らされました。いや、少し時間が経ちますけれども、老人であったシメオンとおばあちゃんであった、おばあちゃんとあの年を行かれた老人のアンナがそのことを喜んで迎えられた。ある意味限られている。私たちは聖書を通してもう全世界の人にそれ知らされているんですが、あの一番最初のクリスマスの出来事は本当に一握りの方、しかも静かに質素に貧しく、しかしもう一度イエス様が来てくださる時にはその日じゃないんです。大いなる権威を有して正しく裁くお方として世界中の全ての人が認めるような形で、その再びイエス様が来られるときは誰もがそれを見聞きすることができる形で来られるって、そういうときなんです。同じように来られるわけですが、その終わりのときに向かってその出来事が、神様がご自身そのことをなされる。それはイエス様を信じている人も信じていない人もそれを認めざるを得ない、その時のことを語っています。ですからもう一度聖書を見ていただきたいんですが、28節に、このようなことが起こり始めたら身を起こして頭を上げなさい、あなた方の解放の時が近いからだ。この解放というのは神様の救いということです。この救いは今私たちは魂や心の救いいただくとともに、この体まで救われるということです。全く新しい罪と死と滅びから全く解放されるという、まあ、言うならば神の救いは完成される、もうすでに完成されたのをいただいているんですが、それは全く目に見える形で私たちの体にまで及ぶところの救いとして完成する。皆さん、世界の終わりはそっちに向かっているんです。これはクリスチャンである私たちですね、教会に来ていらっしゃる皆さんがそのことを、天地は滅びゆくであろう、しかし決して滅びゆくことない神の御言葉は確かに語っているから、その通り進んでいるわけであります。ある方に言っておきますけれども、私たちの人間の経験としてですね、一番の損失、失われることは死、死を迎える死だということを多くの人はそう認識します。でもイエス様が最後にもう一度来てくださって、この大いなる救い、解放をしてくださるときは、この方のある方の表現なんですが、死という現実も私たちの財産目録の一つだとおっしゃいました。皆さんのうちに財産目録どんなこと書いてますか。我が家の敷地はこんなになって、この前これ引き継がせて、死という現実も財産目録だと言っています。なぜならばそこから解き放たれたから。ああ、すごい証だなと思った。 誰がいたか言うと森山聡という牧師がいました。なるほどなと私は思った。死も財産目録の一つ。愛する皆さん、今日ここに集っていらっしゃる皆さん、その財産目録を自分に書くことができるんです。いや、そうだ、うちの息子にこれだけこれだけ残しておく。死もそこから解き放たれた財産目録だ。いかがでしょう。世界の終局は、終わりはそれを私たちは見ているかということを問いかけているんですね。えらいこと書いてますね。このような世界の延長線上にイエス様もう一度来られる。じゃあ私たちはどうしていたらいいんですか。34節をご覧ください。私たちはどういう備えをしていたからいいかということが書かれているんです。初めてこういう話聞いてくださる方、一緒に聞いてくださいね。34節、聖書を見てください。宝珠や深酒や生活の煩いで心が鈍くならないように注意しなさい。さもないとその日が不意に罠のようにあなた方を襲うことになるとあります。聖書で書かれていることはその当時の人に書かれたことであると同時に、以来世界中のすべての人々にこのことが語られ、そして今の私たちに語られ、この備えをしなさいよと言っています。宝珠や深酒や生活の煩い、これは神様を見失った生き方です。そのことに対していつしか心が鈍くなって鈍感になる。で、まあ、それに翻弄されている。いや、その虜になってしまう。そのことに気をつけろよと言っているんです。とともに35節36節と言いますと、その日は地の表のあらゆるところに住む人々を全てに襲いかかるからである。しかしあなた方は起ころうとしているこれら全てのことから逃れて人の子の前に立つことができるように、人の子というのはイエス様ですね。もう一度来られるイエス様、立つことができるようにいつも目を覚まして祈りなさい。もう一度来られるイエス様は正しい審判、正しいことは正しい、間違いは間違いとはっきりされる神様です。でも愛であるがゆえに、私たちを大いなる憐れみと寛容の中で今受け止めておってください。そのお方の前に立つことができるようにいつも目を覚ましていなさい。そんな備えはさ、今日からやりましょうか。どうしたらそんなことできるんでしょう。なぜそのような備えができるんだろうか。これは聖書全体からお聞きする必要があります。聖書は詳細に語りますね。人間はただ一度死ぬこととその後に裁きを受けることが定まっている。ヘブライ人の手紙9章27節、人間はただ一度死ぬこととその後に裁きを受けることが定まっている。私たちは死んだら終わりじゃないんです。死んだら終わりじゃない。死後に神の前に正しい審判、裁きがあるということを知っているから、今日ここに掲げている備えをさせたんです。人情、心情としては分かるんですけど、よく死を迎えられた時に天国でまた会いましょうと言います。気安く言われていないかなと思う。気持ちとしては分かるんです。どこに保証があるんでしょう。天国でまた会いましょうなんて。明確な保証が私たちいただいているから言えるんです。天国でまた会いましょう。どこですか。今日司会者が最初の招きの言葉として証しとして読んでくださったヨハネによる福音書3章16節、まあ、聖書の富士山だと言われているんですが、神はその一人をお与えになったほどに愛してくださいました。それは御子を信じる者が一人も滅びない、永遠の命を得るためだ。一人も滅びないですよ。その滅びないでというところは一つの条件がついているんです。御子を信じる者なんです。何でもかんでも天国に行けるなんて書いてません。御子を信じる者は誰一人滅びることなく永遠の命を得るためである。ここに保証がある。
御子イエス・キリストは私たちが本来裁かれていいものを全部一心に受け止めてくださって、罪と死と恐怖の中からそれをイエス様が身代わりに受けてくださって裁かれてくださったのが十字架なんです。この事実があって、それは私のためでしたと信じるところに滅びることなく永遠の命を得させてくださるという。
ある方がこんなことを問いかけてくださいました。キリスト教の救いというのはどんなものなんですか、どういうことなんですか、一言で牧師さんおっしゃってくださいとおっしゃってくださった方が、私は先人の言葉をちょっと引用して借りまして語りました。
私たちを永遠の滅びから救い上げてくださって永遠の栄光の救いに預からせてくださることです。それがキリスト教の救いです。
なんというスケールの大きな救いでしょう。永遠の滅びから救い上げてくださって永遠の神の栄光の救いに預からせてくださることですと、
私は御言葉に基づいてそう伝えさせていただきました。ちょっと聞いただけでピンとこないとかありますね。
スケール大きいんです。雄大です。でもよく言う病気が治ります、病気が癒されることは私は祈る必要がありますが、病気が治りますよ、儲かりますよ、ことがうまくいきますよ、いいえ、一旦治った病気も再び死の現実に私たちは向き合わなきゃなりません。儲かりますよと言ったって、たとえ全世界を手に入れたとしても誠の命を失ったら何の得になるんですか。
一人も滅びることなく永遠の命を得る、得させてくださる、それを知っているからこそこの素晴らしいんです。
以前長いお付き合いをいただいた葬儀屋さんが、これ嘘ではないと思うんですが、牧師にこんなことをおっしゃってくださいました。先生、クリスチャンの人ってなんて若々しく見えるんですかと言われても、おとしめしておられても、どうぞ皆さん周り見てください。私も含めて、私も時々40代に間違えられることある。それは嘘でしょと言われる。70代、60代に皆さん、ごめんなさいね、60代に見えるんです。ごめんなさい。そう、なぜですか。
案外これ多くの方が認識していらっしゃるクリスチャンと言われる人たちは、若い時はちょっと老けて見えるんです。まあ個人差ありますけど、ただご高齢に年を重ねていかれると若く見える。
それを尋ねてくださってどう答えようかなと思って、一言、永遠の命を得てるからですと私
質問をしました。
なぜですか。永遠の命をいただいているということは罪と死と滅びから解き放たれているからです。だから喜びがあるんです、ね、心の動きっていうのは表情にも私たちの生き方にも現れてきますよね。これさながら間違ってないと私は思ってます。不安と死の恐怖の中で罪の責め苦の中で生きていると健康上にもいろいろ現れてきますよね。永遠の救いに預かっているというこのうちに平安、喜び、感謝があふれてくるから、まあ顔の表情にも現れてくるんじゃないでしょうか。
死は終わりではない。
イエス・キリストを信ずる者にとって永遠の命の始まりであり栄光の門に入るその入り口なんです。
愛する皆さん、まさに来たらんとするこの救いが見えていらっしゃいますか。
今その救いに預かっていらっしゃるでしょうか。多くの方はもう一度このことを私も含めて気づきながら今日このですね、まさに来たらんとする永遠のこの救いに私たち一人一人預かり続け、そこに生きるものとさせていただきましょう。お祈りいたします。